ドキャスト。
さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという格でございます。今週は講談社現代新書から刊行されている田口義弘さんの学び直し高校物理挫折者のための超入門を紹介していきます。本のサブタイトルにあるようにですね、物理の授業でつまずいた人挫折した人に対して、そもそも物理っていうのは何を学ぶ学問だったのか、そしてそこで教えられていたこと考え方というのが、今大人として生きている中でどういうふうに応用されているのかと、こういうのをですね指し示してくれる一冊になっているんですが、まず田口さんのプロフィール紹介します。1961年東京都生まれ、中央大学理工学部教授。1995年に執筆した砂時計の七不思議粉流体の動力学で第12回講談社科学出版賞を受賞。その後機械学習などを応用したバイオインフォマティクスの研究を行います。スタンフォード大学とエルゼビア社による世界で最も影響力のある研究者トップ 2% に2021年から2023年度まで3年連続で選ばれます。最近はテンソル分解の研究にハマっており、その成果を2019年9月にシュプリンガー社から英語の専門書として出版されました。著書に生命はデジタルでできている、初めての機械学習などがあります。今こうプロフィール紹介してるだけでもですね、初めて聞いた言葉っていうのがいくつか出てきましたけれども、自分にとって物理っていう科目はですね、挫折というほどでもなく、そこで行われようとしていることへの興味はあったと記憶はしているんですが、その記憶がすっかり薄まっていることからもですね、この学び直しというのは実に勉強になりまして、この帯にあるなんだそうだったのかという文言の通りですね、そういうことだったのかと何度も感じるこの入門ということになりました。で、読んでいて思ったのはですね、この物理で使われる言葉っていわゆる物理を考えるわけではない場面でもよく使われることが多いなということでしたね。例えば政治報道とかですね、自分の趣味である音楽についての原稿なんかに圧力とかですね、重力とか摩擦とか熱量みたいな言葉っていうのは結構出てくるわけですね。例えばこう今明らかとなった摩擦がと言われれば、それは圧力とか意見の相違っていうのを意味するわけなんですが、物理の世界における摩擦って、目に見えるわけではないと。物理にまつわる言葉ってこの可視化されてるわけではない状態のものが多いんで、それゆえに抽象的に使われていると。でもそれは本当はものすごく緻密に語らなくちゃいけない言葉でもあるんだなと、この本を開きながら改めて思ったんですね。で、初めにでこのように書いています。本書が想定しているのは高校物理の挫折者や物理に対する同型を捨てきれない文系物理ファン、そして高校物理の無味乾燥で天下り的な記述に違和感を覚えている読者である。数式や計算式などをがっつり盛り込んだ本格的な高校物理の解説書を期待される方には思っていたのと違うとなってしまうので、別の聖書をご覧になることをお勧めしたいと書いたんですね。で、5部に分かれてまして、力学編、電磁気学編、熱力学編、波動編、原子分子編の5つに分かれてるんですね。いくつもの物理の事象というのを具体的に説明してくれているのは質量と速度を掛け合わせたものというふうに定義をされているんですけれども、これ物理の教科書的に言えばですね、外から力が及ばない物体系では質量と速度の積で定義される運動量は保存すると習う。これをもっと具体的に説明するときに分かりやすいのが、飛び出すな車は急に止まれないという交通標語がありますけれども、これがまさに物理の運動量を説明するために適していて、運転手が危険に気づいてからブレーキを踏んでブレーキが効き始めるまでの空走距離とブレーキが効き始めてから止まるまでの制動距離というのがあって、速度に比例して止まるまでの距離が伸びていくと。この時に停止距離を決めるのは何か、なぜ結構な速度を出していると、例えば時速40キロと80キロでは停止までの距離が2倍ではなくてもっと距離を必要とするのはどうしてなのかと。これは空走距離というのは速さに比例するけれども、制動距離というのは速さの2乗に比例するんだと。動いている物体の運動エネルギーというのは速度の2乗に比例して増大するんだけれども、ブレーキが及ぼす力の方は速度が増えても変わらないので、運動エネルギーに比例した距離だけ制動、つまりブレーキをかけ続けなければいけないと。その結果として時速40キロでは22メートルで止まれるものが時速80キロだと76メートルになると、2倍ではなくて3倍以上になってしまうというわけなんですね。その他には、 実はよく分かっていない摩擦の仕組みという項目があります。この摩擦力がくせ者で、最新の物理学でもこの摩擦力というのが意外にまだ解明できてないというのが驚きなんですね。で、摩擦にはですね、例えば台所にある大きな冷蔵庫を動かそうとするときに床との間で生じる静止摩擦力というのと、カーリングで投じる石と氷の間に発生する動摩擦力というのがあるんだそうですね。まあ、これ説明としては納得いくんですが、まあ、実は摩擦力というのが本当に力なのかっていうのが分かりにくいっていうんですね。静止摩擦力っていうのは物体に外から力が加わった時にそれが動き出さないように逆向きから働く同じ力のことなので、外からどんな動きが加わるか分からないと大きさも分からないっていうんですね。まあ、例えば大きな冷蔵庫があってそれを動かそうとした時に子供一人ならどうなのかと、まあ、大人がどこをどれくらい押せば動くのかと、まあ、こういう摩擦力について、まあ、実験を使わずに理論的に推定する方法がないっていうんですね。まあ、それどころか物体間に動いている摩擦力を計算する方法さえないのであるって書いたんですね。まあ、そこにある物体をそのままそこに引き止めようとする力というのが計算できないっていうのが驚きなんですけれども、まあ、それでいてこの静止摩擦っていうのがなければ、まあ、我々は歩くこともできないだろうと書いてあるんですね。地面を蹴って前に進めるのは静止摩擦力があるからだと。この世の静止摩擦がなかったら足を使って歩行する生き物はいなかったし、ヒレを使って歩く生き物もいなかっただろうと書いてるんですね。その他には第2部で電磁気学編で IC カードの原理についての説明というのが出てきます。まあ、私たちの多くが交通機関とかですね、コンビニで使ってる IC カードですけれども、あれなんであんなことができるのというふうに問われてもですね、まあ、実は何の言葉も持てないわけですけど、この本を読むと原理がよくわかります。この本の説明に頼りながら説明してみると、自動改札機の読み取り機に IC カードを近づけると IC カードの内部にあるコイルを貫く磁場が変化するので、誘導電波という磁場を囲む形の渦状の電波が発生して、その大きさはとても小さいけれども IC カードに仕込まれた小さくて単純な電子回路を稼働させるには十分で、読み取り機がカードが発信した微弱な電波信号を読み取ることでカードの残高、定期券の区間、有効期限の日付などの情報を読み取ってると、まあ、こういうことなんですね。まあ、これが IC カードの仕組みだっていうんですけど、まあ、1週間に1回はですね、僕もあの駅の改札でこう適当に IC カードを近づけて、あの読み取れずに赤いランプ光らしちゃうっていう、まあ、こういう人間は数多くいるはずですが、まあ、こういう人間のために、まあ、ギリギリの調整っていうのを重ねてくれているはずで、まあ、心の中でね、なんで通れないんだよって思うのをもうやめようというふうにちょっと反省いたしましたけれども、あるいはですね、今、まあ、こうして音を届けている身としては、なぜ人は音を見ることができないのかっていう、この項目もなかなか興味深いものがありまして、音というのは、まあ、音源、音のこの源の部分が見えなくても届くと、当たり前のことですが、でも光というのは光源、光の元、源があると、光源が見えると、まあ、音も光も波だけれども、音と光というのは波長が違っていて、音と光は20万倍ぐらい違うって言うんですね。で、その上でこんなこと書いてます。なんで人は音を見る器官を発達させなかったのだろう。音も光も波には違いなく、人は波である光を見る器官を持っていると。耳は音の振動を鼓膜で捉えている。だが鼓膜で空気の振動を検出できるなら、それを使って音を見る器官だって作れるだろう。もし人がそんな感覚器を持っていれば、廊下で話している友人の声から姿を見ることができて便利だったはずなのに、と書いてますね。まあ、それができたらいいのかどうかっていうのはありますが、まあ、こうやって紹介してきた解説というのはですね、まあ、本の中で書かれていることの一部でして、まあ、まさにこの入門、まあ、物理の考え方がですね、今暮らしている生活の中のあちこちに存在しているということ、まあ、そして何よりですね、まあ、個々人の考え方に実は定着しているということ、まあ、潜在しているということがわかるかなというふうに思います。ぜひ読んでみてください。今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転、砂鉄道書店でした。